それでは今日の礼拝のためにお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、8月最初の主日の礼拝を私たちに与えてくださり、またこうして敬愛します兄弟姉妹方と共にこの会堂において、そしてまたインターネットのこのネット配信を通して礼拝してくださることを心から感謝いたします。また日本においてはコロナウイルスが連日の報道のようにして、この感染者の増加が知らされてきていますけれども、どうぞまた神様が私たち一人一人を守り支えてくださり、また特に信仰において、どうぞまた私たちの心に平安、神様の励ましを与えてくださり、またこの困難を乗り越えていくことができるように助けてくださるようにお願いいたします。そしてまた体の弱気を覚えておられる方々や高齢者の方々にも、主をあなたが望んでくださって、どうぞあなたの守りと力を与えてくださるようによろしくお願いいたします。また私たちも感染することがないように細心の注意を払って、どうぞまた手洗いや、そしてまた人との距離をとって、どうぞまた神様の愛によって交わりを続いて与えてくださるようによろしくお願いいたします。また何よりも神様の御言葉によって私たちの心を強めてくださり、どうかまた日々あなたの愛によって生きるものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞまたこの朝も御言葉を持って私たちにお望みくださり、どうぞまた私たちの心を引き上げ、また困難や弱さに打ち勝っていくものとしてくださるようによろしくお願いいたします。今からの時を御手に委ねます。尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書をお読みいたします。今日は新約聖書のヨハネの福音書第4章13節から14節です。新改訳2017版では新約聖書の182ページになります。それではお読みいたします。ヨハネの福音書第4章13節。イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。以上です。今日はこのところから渇きを満たすものと題してメッセージを取り次がさせていただきます。今年も梅雨が明けました。そしてまたいよいよこの暑い夏を迎えるわけですけれども、この時が季節の中で一番暑い時となるわけなんですが、私たちのこの肉体においても喉の渇きを覚える時ではないかと思います。できる限り私たちは水分補給をですね、十分にして、また熱中症にならないように気をつけていただきたいと思います。まあ、私たちはこの肉体の渇きということは、この体がある限りずっとあるわけなんですけれども、この肉体の渇きにましてさらに大切なものがあります。それは心の渇き、魂の渇きを人間は持っているということなんです。これはもう他の動物にはないことだと思います。私たちはたとえ肉体が十分に水分で潤されていても、心が渇いてしまう。そしてまたそういう状況の中に生きる希望が持てなくなってしまうというようなことも出てくるんではないかと思います。しかし神様は私たちにこの肉体の渇きを満たしてくださることもできるわけですけれども、それ以上にまた魂を満たしてくださる、私たちの心を潤してくださる、そういう方であるわけです。またそのことがどのようにしてなされるのかということを、今日の聖書の御言葉の中から 共に見ていきたいと思います。まあ、今読んだのはこのヨハネの福音書の4章であるわけなんですけれども、この4章の初めの方を見ますと、まあ、イエス様は今のイスラエル、ユダヤの南の方におられたわけです。しかしそこではイエス様に敵対する人たちがたくさんいて、イエス様はもともとガリラヤ地方で生活をしておられたんですけれども、このガリラヤに行ってまた福音を伝えるということをされたわけなんですが、しかしその時にこのサマリアというところを通って行かれるということがこの4章の初めに出ているわけです。その当時、実はユダヤ人はサマリアを通るということはありませんでした。それはまた歴史的、そしてまた宗教的な意味があって、ユダヤ人はサマリアに行くことを避けていた。サマリア人と交際しない。まあ、もともとは同じ、彼らはもう血筋の中にいたわけなんですけれども、外国のアッシリアに占領され、そしてその北イスラエルにあったこのサマリアも、他の外国からもうユダヤ人以外の者たちがそこに移り住んできて、言うなれば雑魚ということが起こったわけです。ですからユダヤ人にすれば、これはもう血が汚れている、そういうようなことがあって、ユダヤ人はサマリア人とは交際をしない、もう交わりを断ってしまう、もう彼らは汚れているんだ、避けてしまうというようなところがあったわけです。ところがイエス様はあえてそのサマリアに行かなければならなかった。実はそこにこの神様の救いの意味ということを私たちは見ることができるわけなんです。なんであえて自分が好まないような人のところに行き、そしてまたそこに伝えていくものが何なんだろうか。福音というのは良い知らせです。喜びの訪れです。一体何が喜びであり、どうしてそれをこの伝えるもう価値が必要があるんだろうかということを、この4章で私たちは見出すことができます。そこで一人の女の人に会いました。ヤコブの井戸とですね、言われるところなんです。ヤコブという人がそこに井戸を掘って人や家畜にですね、水を飲ませる。で、このヤコブという人はどういう人だったかっていうと、信仰の父と呼ばれるアブラハムの孫にあたる人であったわけです。そして彼は、ヤコブっていう名前、人を押しのける、まさにそういう人であったわけです。兄がいたんですけれども、兄を押しのけて自分がもう家督を全部奪い取るっていうような欲深い人であったわけです。しかしその彼の計画がもうバレてしまった。もう兄に命を狙われそうになって彼は逃げていく。でもそういう中で彼は誠の神様にお出会いし、そして彼は何よりもその神様を信じる人になったということであるわけです。そしてその信仰によって彼は豊かに神様から与えられるという人になったわけです。私たちも自分の欲っていうものがあると思います。こうしたい、自分はこのようになりたい、でもそのようになれないということがあると思います。しかしそこにまた神様は働いてくださって、私たちのその欲に勝るものを、豊かなものを与えてくださる。そしてここに出てくるサマリアのその一人の女性も、それを実は得ることができたんだということなんです。私たちも今いろんな欲求があると思います。特にコロナウイルスによって活動が制限されている。せっかく梅雨が明けてですね、もう夏休みになった、出かけたい、GoTo トラベルというのも 出てきているわけなんですけれども、しかし私たちは不自由と、そしてまた恐れ不安の中にあるわけです。でもそういう私たちを神様は喜びで満たしてくださる。そしてまた希望を持つことができるというのが、実はこのヨハネの4章に出てきていることであるわけです。まあ、ここにはこの水を飲むっていうことが出てきます。水は私たちの体にとって不可欠なものです。私たちのこの体も 80% は水分だってですね、ある人が言ってました。だからこれがもう足らなくなってしまうと命に関わってくる。熱中症も何が怖いかっていうと、やはりその水分が足らなくなってしまってですね、もう以前も聞いたことがあるんですけども、涼しいクーラーの中で亡くなっていた人がいた。水を取っていなかった。まあ、本当に不思議なことなんですけれども、私たちは体が水が必要なように、また私たちの心もですね、満たされるものが必要である。じゃあ何をもって私たちは自分の心が満たされることができるんだろうか。まあ、イエス様は13節を見ると、この水を飲む人は皆また乾きますとですね、言われました。ヤコブの掘った井戸、もう家畜や人が潤された。でもこの水を飲む人は皆また乾きます。もう私たちはしょっちゅう水をですね、飲まなければいけません。もう一日たりとも欠かすことはできないんです。でも肉体は乾く。ところがイエス様は不思議なことを言われたわけです。それは14節に、しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。そんな水ってあるんだろうか。でもこれはただの水のことではないわけなんです。まあ、先ほども申しましたように、私たちは肉体だけではない、心がある、魂を持っている存在であるということなんです。たとえ肉体がですね、水で潤されて生活するのに十分なものがあったとしても、もし心が満たされていなかったらどうなんだろうか。もう心が満たされているのと満たされていないのでは全然違うわけです。まあ、最近でも難病の方がですね、その死を委託するっていうような事件が出ました。でももしその人の心の中に生きるっていう希望があったらどうなんだろうか。全然違う結果が出たと思う。まあ、私も難病に陥ってですね、もう人生の希望がない、生きる気力もなくなった、もう死にたい。でもそういう人がイエス・キリストを信じて生きる希望を持ったっていうですね、証を私は聞いたことがあります。自分は不治の病に侵されているけれども、しかし神様は私に永遠の命を与えてくださったとですね、もうそれこそ寿命が尽きるまで証しをしておられた方のことを私は思い出すわけなんです。本当に心の渇きが癒される、いや満たされる、すると生きる希望が湧いてきて、自分で生きようとするし、そしてまた神様は不思議に生かされるし、そしてその人の姿を見て自分も生きたいという人がですね、起こされてくるわけなんです。私はその人の証を聞いたときに、ああ確かにこの方はイエス・キリストが与えられた水を飲んだ方なんだってですね、心に思ったことがあったわけです。私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。 じゃあイエス・キリストはどんな水を与えられるんだろうか。実はその前の10節の終わりのところを見るとイエス・キリストが言われているわけです。生ける水っていう言葉がですね出てるわけなんです。まあ英語では Living Water となっているわけですけれども、生きている水です。水自身が生きている、そんな水ってあるんだろうか。まあ私はある山に登ってた時に中腹にその泉が湧いていました。でその水をですね汲んで飲んだんです。ものすごくうまかったです。もうどんな清涼飲料水にもですね負けない、いやもうこれ以上のものはないぐらいにですね、その湧き水を飲んでもう生き返った心地がしたんですけれども、まあ私はその時にも、ああ本当に生きる水を飲んだらですね心の渇きも癒されて元気になれる、それをやっぱり私たちは与えていただけるっていうことではないだろうかってですね思ったわけです。生ける水、私たちはそれをどのようにして与えていただくことができるんだろうか、飲むことができるんだろうか、そして今そんな水がどうやって私たちに手に入れることができるのか。実はこの生ける水っていうのはですね一つのことを象徴しているものであると思います。決して水と同じようなものではない。もっと別の言葉で言うならばですね、この生ける水っていうのはご聖霊のことを意味しているんだ。聖書の中に聖霊が出てくるわけです。神ご自身の霊である、もう神そのものであると。今私たちはイエス・キリストにこの世で会うことできません。イエス・キリストは天に帰られて、しかしやがての時には私たちを迎えにやがてこの地上に再び来られる、その再臨がある。でもイエス・キリストは天に帰られる前に弟子たちに約束されたわけです。あなた方に別にもう一人の助け主を使わす、それは聖霊であると言われたわけなんです。聖霊はイエス・キリストに代わって私たちを助けてください、そして慰め主である、私たちの心を慰めてください。だから私たちの心が渇きが癒されるっていうのはこの聖霊によって慰められる、そしてまたイエス・キリストが愛されたように聖霊もまた私たちを愛してくださる、キリストの愛を思い起こさせてくださる。どれだけ神様が自分を愛してくださっておられるのか、それを分からせてくださるのが実はご聖霊の働きであるということです。だからこの生ける水、私が与える水っていうのはまさに約束された別のもう一人の助け主であり、イエス・キリストは使わせてくださって、そして私たちの心を慰め励まし力を与えてくださる方です。まあ私は時々病の方を訪問するということがあります。でも逆に励まされる、どうしてなんだろうか不思議に思います。でもそのところに神様が働いておられるんだ。病の中に横たわってもですね本当に平安な穏やかな顔をして、そしてまた神様は助けてくださっておられるってその確信している顔を見るときにですね、私は不思議に心が逆に落ち着いて、もうお見舞いに来たのに慰められたり励ましを受けるっていうことがあるわけです。ああ本当に神様はここにも共におられて力を与えてくださっておられるんだ、まさに生ける水によってこの方を満たしてくださっておられるという姿を私は見させていただいています。ですから今の時代においてもご聖霊は働いておられる。じゃあその生ける水、私たちはどうやってご聖霊に預かることができるのか。まあこの女の人は15節を見るならば、ここに汲みに来なくてもよいようにその水を私にください。 イエス様に求めたんです。その水を私にください、生ける水を私にください。どうやったらその生ける水を与えていただくことができるのか、イエス様ははっきり言われました。16節を見ると、行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。なんで夫とですね、生ける水と関係があるんだろうか。実はそこにこの女性の問題はあったということなんです。彼女は何と言ったのか、17節を見ると、私には夫がいません。彼女は何にも言い訳しませんでした。はっきりありのまま、私には夫がいません。イエス様はその時に、18節を見ると、あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではない。ズバリ指摘されたんです。結婚していないのに、男の人と同棲している。まあ、この当時ではそれは不貧困である。罪だ。おそらく今の時代でも日本ではですね、やっぱりこれはもう不道徳だ。でも聖書で言うならば、神様の前にこれは不貧困を働いているのであり、会員の罪であると言われるものであったわけなんです。ですから彼女はもう昼間の12時の一番暑い時に、人が通らない時に人目を避けて、水を汲みに来なければならなかった。それが彼女の問題であった。私には夫がいません。はっきりと言ったわけです。イエス様は18節終わりを見ると、あなたは本当のことを言いました。あなたは正直に自分のありのままのことを言いました。まあ別の言葉で言うならば、悔い改め、罪の告白、自分の問題点をイエス様にはっきりと言い表した。だから彼女はイエス様に自分のありのままの姿、その罪の現実を告白したということです。もし私たちが生ける水、聖霊が私の心の内に望んでくださるようにと願うならばですね、私にその水をくださいというときに、イエス様ははっきりと心の問題を指摘される。この女性の場合は、あなたの夫をここに呼んできなさい、それが問題だった。自分には夫がいない。彼女ははっきりと自分のありのままの姿をイエス様に告白をした。あなたは本当のことを言いました。イエス様はその彼女を受け入れられた、許された。そしてこの女性は変わったわけなんです。なんと大切な水がめをもうその場に置いて、彼女の取った行動はなんとこの町へ行った。28節に出てきます。29節見ると、来てみてください、私がしたことをすべて私に話した人がいます。5人の夫を取っかえ引っかえして、今はもう別の男性と一緒に暮らしている。私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかするとこの方がキリストなのでしょうか。人を避けていたこの女の人が、なんと人のいるところにわざわざ出かけていって、私のしたことを全部言い当てた。もうこの人がキリストです、救い主です。だから彼女は心が変えられたわけです。もし心が乾いていたら、干からびていたら、こんなことは絶対にできません。彼女の心は神様の愛に満たされていた。その慰めに心が潤されて、 その痛みも癒された。彼女の一番の人生の問題がイエス・キリストによって解決が与えられた。もう大喜びで町の人たちに、もう水がめはもう置いといてですね、このイエス・キリストの救い、そしてまた命の水が与えられる。彼女は町の人たちに語ったわけです。なんとその人たちは、42節を見るならば、もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません、自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったのです。なんと人々はイエス・キリストを信じた。驚くべきことです。たった一人の不道徳な、もう本当に心が干からびたような、その女性がイエス・キリストによって生ける水が与えられて、そればかりか心がもう泉のようになって湧き上がり、人を潤すように変えられていった。願くば私たちもそのように変えられたいと思います。これからどんどん暑くなってきます。喉も渇きます。でも渇くのは喉だけではない、私たちの心も渇いているんではないでしょうか。一体誰が私たちの心を潤してくださるのか、イエス・キリスト以外にはおられないということです。この方によって私たちの心を潤していただきたい。イエス様は私たちの十字架のため、罪のために十字架にかかって身代わりとなって死んでくださった。そのことによって私たちが罪が許された、死の中からよみがえられて復活の命を私たちに明らかにしてくださった。私たちもまたこのイエス・キリストを信じて新しい命に生かされて、その喜びが私たちの心から泉のようになって湧き上がっていくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。憐れみ深い天の父なる神様、この水を飲む者は皆また乾きます。この世のものを私たちは求めますけれども、自分の心を満たしてくれることはできません。しかしイエス・キリストは、私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますと約束してくださいました。このサマリアの女の人もイエス様を信じて変えられました。そして喜び満たされて、多くの人たちにこのイエス様を伝える人となりました。どうぞまた私たちもこのイエス・キリストによって生ける水が豊かに与えられて、自分が潤されるだけではなくて、どうぞまた湧き上がるその喜びを持って人を潤していくものとしてくださるようによろしくお願いいたします。今神様は私たちに約束のご聖霊を与えてくださっておられます。どうぞまた私たちも自分の弱さを、あのサマリアの女の人があなたの夫をここに連れてきなさいと指摘されたように、どうぞまた私たちもその自分自身の問題がイエス様によって指摘され、また解決が与えられて、どうかまたこの生ける水を豊かに与えていただくことのできるものとしてくださるようにお願いいたします。一切を御手に委ねます。尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。